一。このコーナーは廿日市の今を前半後半と2組の方にインタビューしてお伝えしていきます。前半は宮島春祭りについて廿日市市役所観光課の坂本雅也さんと宮島町商工会女性部の山村優子さんに、そして後半は2月25日日曜日マルクル大野で行われた子どもが作る町森海の模様とインタビューです。それではどうぞ。それではまずは自己紹介をお願いします。
はい、廿日市市役所観光課の坂本と申します。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
宮島町商工会女性部部長しております山村と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。それではまずは坂本さん、宮島春祭りについて教えてください。
はい、宮島春祭りと題しまして、先週3月2日に行われた宮島夜市を皮切りに、宮島福寄せひな、第24回宮島ひなめぐり、第20回春を呼ぶ宮島清盛祭り、この4つのイベントが4月3日までの期間中行われます。今日はそんな春祭りについてお伝えしたいと思います。
はい、では山村さん、続いては第24回宮島ひなめぐり、こちらはどういったイベントか教えてください。
はい、宮島の家庭で大切に飾られてきたおひな様を35のお店でご覧いただくことができます。江戸、明治、大正、昭和、平成の各時代のおひな様がそれぞれの店舗でご覧いただけます。それに先立ちまして3月3日からスタートしております宮島福寄せひな、こちらはひな壇を引退して第二の人生を宮島で送っているというコンセプトで飾っているおひな様、福寄せひなといいまして、買い物をしていたりサッカーをしていたり観光ガイドをしていたり、そういった自由奔放なおひな様の姿を62の店舗とメイン会場3カ所でご覧いただくことができます。
そしてもう一つ、春を呼ぶ宮島清盛祭り、こちらもあるんですね。どういったイベントでしょうか。
はい、3月24日日曜日に午後1時から始まります。時代行列ですね、平安時代をモチーフにした衣装をお召しになった皆の参加者の皆様と、そして清盛公役、今年は、サッカー元日本代表の佐藤久人さんをお招きして清盛の大将に行列を桟橋から厳島神社、そして清盛神社の方まで行います。
こちらの宮島清盛祭り、本当にね大人気のイベントですけれども、どういったところに魅力があると思いますか。
出演される方とかとお子様がもうとにかく可愛いので、それもご覧いただきたいですし、やっぱり今年佐藤久人さんの大将鎧兜の姿をぜひご覧にお越しいただきたいと思います。
さあ、それでは最後にラジオを聞きのリスナーの皆さんへメッセージをそれぞれお願いします。
はい、まだまだ寒い日が続きますが、これから少しずつ暖かくなっていくと思います。そんな行楽日和になっていく中で、今回の春祭り、ぜひ宮島にお越しになって春を感じていってくださったらと思っております。お待ちしております。
山村さんもお願いします。
はい、おひな様イベント4月3日まで開催しております。4月3日宮島のひな祭りになります。ちょうど桜もいい感じで咲いている時期だと思いますので、春休みに入ってぜひぜひご家族でお越しいただければ嬉しいです。お待ちしております。
今日は宮島春祭りについて廿日市市役所の坂本雅也さんと宮島町商工会女性部の山村優子さんにお話を伺いました。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
子どもが作る町、森、海は子どもたち自ら町も仕事も自分たちが作っていくイベントです。やりたいお店を作ったり、警察やハローワークなど町の主要な機関を運営して、当日遊びに来る子どもたちが楽しめるようにさまざまな工夫をします。この日もたくさんの主要メンバー、そして当日もたくさんの子どもたちが遊びに来ました。 廿日市市松本太郎市長も来場され、子ども市長の小林市長と対談もされました。たくさんの方にインタビューしました。
ここは警察です。
どんなお仕事をしてるんですか？
落とし物がたくさんあるので、それを警察の人たちに探してきてもらうお仕事をしてもらってます。
実際警察の方はどちらにいらっしゃるんですか？
今パトロールにたくさん出られとるので、ここにはいないんですが、
この星のマークを下げてもらってる人たちが警察になってます。
で、実際に落とし物はあったんですか？
今お金類がたくさん、今預かってます。
ちなみに何恋？
500個ぐらい
以上あります。
落とした方ちょっと困ってますね、
はい、あとは市民カードを落とした方も全部いらっしゃるので、それは全部放送局の方に放送してもらってます。
重要なブースですね。
はい、そうです。
頑張ってください、
はい、ありがとうございます。
こちらは何屋さんでしょうか？
放送局を行っています。
はい、リーダーですか？
はい、私がリーダーです。
今何年生？
今肘山大学の1年美術科19歳です。
放送局はどんなお仕事をしてるんでしょうか？
そうですね、ステージの発表の運営であったり、あと BGM を放送したり、お店の広告として宣伝になる放送をしたりしてます。
すごい重要ですね。
はい、とても重要です。
しかも今からなんとステージがあるんですよね。
はい、その廿日市市長の松本太郎市長と子ども市民市長の小林美博くんの対談があります。
じゃこれ今から呼びかける？
呼びかけます。
はい、こちらは何屋さんでしょうか？
雑貨屋なんですけど、いろんな、アクセサリーとか、キーホルダーとか売ってます。
もうここら辺一帯そうなんですよ。くじ引きも、
はい、くじ引きもそうです。
手作りコーナーも、かわいい小物コーナー、すごい商品量。
はい、たくさん、頑張って作ったんですけど、
ねえ、はい、何が一番売れ筋商品ですか？
キーホルダーがほとんどもうなくなってて、もうガラガラです。
ねえ、この250コイのこの
アイロンビーズ、
何をこれどうやって作ったんですか？これ
アイロンビーズ使って、あの猫ちゃんの、
かわいいですね。しかもね、鈴までついてます。
ありがとうございます、ね、
これから市長、滝田市長の対談を始めます。
今日はアルバルに来ていただき、ありがとうございます。
はい、こちらこそありがとうございます。いいですよね、あのリアルの街に近いような形で再現するので、子どもにこうしたいろんな職場体験であったりね、こういった体験ができるのは非常にいいことで、いろんな気づきがあるんだと思うけど、ぜひこうした体験を通していろいろ感じたことを、ぜひ我々は大人にも教えてほしいと思います。子どもたちこの年代でこうした経験ができるというのは非常に大事なことだと思います。いい経験をされているなと思っています。ぜひね、こうした経験をこれから大人になる間に生かしてもらいたいと思うし、我々もその気づきをね、教えてほしい。実際、私たちの価値観でね、どこかも固まってしまってて、そういったみずみずしい感覚で、私たちにいろんなことを教えてほしいと思います。
では、今日は松本太郎市長、お忙しい中、来ていただいてありがとうございます。皆さん、拍手でお送りしたいと思います。
今の市長のコメントを聞いてどう思いましたか？
廿日市素晴らしいですね。子育て世代を盛り上げたいっていうのは素晴らしいなっていうふうに思いました。広島市もね、ぜひ。
広島市民で。
私は広島市民なんですよ、はいはいはい、ちょっと今日はこのイベントの方でちょっと手伝いで来させてもらってるんですけど、まあ、廿日市の方がね、子育てしやすいからって言って移住される方とかも聞いたりするんで、やっぱ今の市長のお話とか聞いても、やっぱそこに力を入れてらっしゃるっていうことだったから、やっぱりそこにね、移ってきたいって言われる方の気持ちも分かるなっていうふうに、はい、感じました。
はい、こちらは何屋さんでしょうか？
こちらは韓国のお店です。
韓国のお店、はい、どんなものを売ってるんですか？
綿菓子と10円パンを売ってます。
どっちともたくさん売れそうですね。
はい、今のところ綿飴は40個売れていて、10円パンは20個ですね、約売れています。
まだまだあるんですね。
はい、まだあります。で、 はい、10円パンの特徴とかっても言っていいですかね。あの10円パンは生地は甘いのに中のチーズが酸味で、甘いのと酸味がこう混ざり合う感じがすごく大ムーブして流行ってすごく美味しいということで、10円パン今回やったらみんないい気持ちになって売れるんじゃないかなということで10円パンをやりました。
10円パンさっきからねもう大人気で、まだまだこれ今作ってるんですね、これね。
そうですね、で昨日も20個しか作れなくて開始40分で売れちゃって、なので今日は昨日作ったのと今日作ったので約50個あるので、まあ、安心して買われるんですけど、もう半分以上売れてるので、みんな早く買ってきてくださいって感じですね。
店長さんもめちゃめちゃしっかりされてますけど、そのちょっと何年生ですか？
小学5年生です。
そうなんですか。
はい、
あのどこの小学校？
あ、八幡東小学校です。
素晴らしい。じゃあ将来の夢っていうのはあるんですか？
将来の夢はあの経営者になりたいなって思って、今のところ勉強をしています。受験したいですね。
何の経営者ですか？
なんか何かはまだ今のところそんな具体的には決まってないんですけど、まあ、例えば病院とかメイク屋さんとか、そういう人間に必ず欠かせないものだと多分売り上げも高いんじゃないかなと思って、そういう経営者になりたいなって思ってます。
あのちょ最後、あのなぜその経営者になりたいと思ったんですか？
私のおじいちゃんが経営者で成功した人で、すごい幸せな暮らしをしてるから、それがいいなと思って。
マジか、すごい。
そうなんですよ。
ちなみにおじいさんは何の経営者？
あ、おじいさんは建築の経営者で、具体的に言うと、具体的というかまとめると、サラリーマンの、トンネルを直したりだとか、そういう工事系 の、 社長、会長ですね、今。
素晴らしいおじいさまですね。
そうなんですよ、
ね、そんなおじいさまを見て育って、で今日はねこの店長さんで、将来も頑張ってください。
ありがとうございます。頑張ります。
小林子ども市長です。松本市長と対談しました、はい、今のお気持ちをお聞かせください。
いやーもう幸せです。そうですね、まあはい、松本さんがしっかり子どもを中心に考えてくれてるんで、20日以上、
はい、
僕たちも安心して子どもを産みますね、これ、
はいはい、将来は、
将来はそうっすね、まあ頑張って市長目指そうかなとも思いました。
ぜひ今回のね経験が何事にも生きていくと思いますので、引き続き頑張ってください。
はい、はい、頑張ります。
銀行です。
銀行、どんなお仕事をしてるんでしょうか？
アルバイトのお題を渡したり、
アルバイトした時間を記入してここに持ってくるわけですね。でそれに印鑑をして、でそのアルバイト代を支給する。
そうです。
全てはここから始まります。
そうですね、
どんな施設なんでしょうか？
仕事を探している子どもたちにお仕事を紹介する場所です、
はい、今子どもたちが、ね、すごく並んでいるんですけど、そしてあの受付場所があって、その後ろにはホワイトボードに、そしていっぱい紙が貼ってあります。ちょっとやみんなお仕事を探してきて、あの紙は求人票なわけですね。
この人が欲しいとか求めている人を書いてあって、
すごい、
それを見て子どもたちがどこの仕事がいいかを選んで自分でそれぞれの場所に行くみたいな。
すごい。例えばじゃあちょっとどんなお仕事を今求人してるか教えてください。
今ちょっと人が足りてるので今余ってないんですけど、はい、足りてない、
うん、
とこ、例えば警察が足りてなかったら、あそこにみんな誰でもどうぞと書いてあるので誰でも行きたい人が行くみたいな形です。
例えば警察だったら、具体的にどんなお仕事ですか？
警察の人はあの首にポリスっていうあの首掛けをかけて見回りをするみたいなお仕事です、
うん、ね、パトロールをしたり落とし物を放送局に渡す、はい、道案内、
はい、そんな感じです、ね。
素晴らしいですね。なので子どもたちはここでお仕事をもう見つけて働かないとお金がもらえないわけです、はい、
20分で200コインで働くみたいな。
非常に重要です、
はい。
ちなみに所長は今何歳ですか？
私は今高1年生なので16歳で、今このサポートをしてます。
どちらの高校？
宮島工業高校です。
参加してみてどうでした？
子どもたちが こういう自分で率先して動くのはすごいいいなと思いました、うん、いい経験になりました、
今首からぶら下げてるのは何でしょうか。
これは市民カードです。
市民カードは、子どもの町の市民だと証明して、するものです。
いっぱいなんか時刻とか名前が書いてます、ね、
これは、バイトをするために必要な欄です。
たくさんバイトしたんですね。
あ、はい、
例えば
例えば、清掃をしてました。
おで、まあ、お金を稼いだわけです。
はい、そうです。
はい、たくさん稼いだ。どんぐらい稼いだ。
まあ、1700個ぐらいは稼いだんですけど、使いすぎちゃって今お金ないです。
じゃあ今からまた働かないといけない。
あ、はい、そう。
体験してみてどうでした。
これ3回目なんで、1回目と2回目は運営側でやったんですけど、今回客として参加してみて、客観的な立場で子供が作る街を見えたので良かったなって思ってます。前回と違って、前回はなんかいろんな問題があったんですけど、その問題を解決していたのですごい良かったなって思ってます。
前回どんな問題があったんですか。どう改善したんですか。
働けるところがなかったと
か。あ、少なかった。
少なかったとかじゃなかった、は
い、でも今日いっぱいありますね。
はい、
じゃあ働こうと思ったらいろいろ働けれたわけですね。
はい、はい、そうです。
まあ、どんなことが分かりました今回、その一般のお客さん、市民の立場になって。
僕は、2回目の時に商品の価格を300コインとかにしてたんですけど、それがちょっと高いなっていうとこが分かりました。
お店の立場、今日は市民の立場、さっき客観的にっていう言葉を使いました。素晴らしいですね。
あ、はい、ありがとうございます。
じゃあ今から何をしますか。
働きます。
若狭くん、今何年生。
6年生です。
どこの小学
校。金剛寺小学校。
おお、じゃあ頑張ってください。
この辺みんな、は
い、
分かりました。
みんな金剛寺。
はい、そうです。この人は2年生です。
そっか。お名前は。
森本希少です。
はい、今日どんなことをしたんですか。
今日は、僕運営なので、うん、放送の係をしてます。
そうね、さっき音量とかチェックしてますよね。
はい、はい、そうです。そうです、
放送局担当してどうだったですか。
結構落とし物とかが多いように感じました、
うん、こちらは何屋さんでしょうか。
小籠包屋です。ですが、横で 3D プリンターを動かしながら、さらに液化炭酸ガスのボンベで炭酸ジュースを作ってます。
すごいお店ですね。
これ何の店なんですかね。
3D プリンターで何を作ってるんですか。向こうに見えます。
注文が入ったら名札を作らせていただいてます。
あ、今 3D プリント、サトシってね、はい、店長さんありますよ。これが実際作った 3D プリンターネーム。
はい、そうですね。
名札。素晴らしいですね。
はい、ありがとうございます、
ね、じゃあこれ1個なんおいくら。
100個いで作らせていただいてます。
で、今私ね、小籠包1杯150個で注文しました、はい、結構これ大人気なんじゃないですか。
はい、かなりリピーターの方が本当に多いです
また大きな小籠包ですね、これ。
はい、しっかり煮てるので、
うん、これスープは、
鶏ガラと醤油のスープを使わせていただいてます。
でもやしがたくさん入って
ます。はい、そうですね、はい、いけて多く、
しかも破格のお値段って書いてあります。
はい、もう150個結構原価ギリギリでやらせてもらってます。薄利多売で。
素晴らしい。薄利多売って今出ましたけど、今回のお店を通してどんなことが分かりました。
やっぱこの他の店は最初売れにくいですね。でもリピーターの人がいれば結構売れるので、そこは良かったです。
リピーターがいらっしゃるってことは、その美味しかったってことですか。
はい、そうですね。3倍くらいリピートしてくれる方がいてびっくりしてます。
頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
地元情報満載、地域密着ラジオ、
廿日市の情報ならここ FM 廿日市。